説教 CD ナンバー59。本日のメッセージは、第三天使の使命、獣の刻印化、神の印化と題して、2009年8月29日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
今私たちは地球最後の最も厳粛な警告の使命、黙示録14章に学んでおりますが、今日もその続きを学んでいきましょう。これは永遠の福音であると言われています。もろもろの民族、国語、部族に述べ伝えられなければならない、すべての人が知らなければならないメッセージであると言われているんですね。第一天使の使命は、神の裁きの時は来た、神を恐れ神に栄光を着せよ、創造主礼拝が訴えられています。しかし神の権威を拒んで法王至上権を主張したローマカトリック教会と、第一天使の使命を拒んだプロテスタントキリスト教諸教会はバビロンと言われるようになった。ローマカトリック教会は紀元538年に、このローマ法王はこの地上の神である至上権を主張したときに、バビロンの母は倒れた。プロテスタント諸教会は第一天使の使命、1840年代に述べ伝えられた第一天使の使命を拒んでから、バビロンと言われるようになった。バビロンは倒れたと言われるようになったんですね。これが第二天使の使命でありました。しかし第三天使の使命は、やがて全人類を真っ二つに分けるこの天下分け目の決戦の時のことを言っていて、そして、ローマカトリック教会が新世界秩序を構築すること、そして米国プロテスタント教会が200年以上もそのプロテスタントアメリカの原則としていたものを変えて、憲法を変えて、ローマカトリック教会の習慣を全世界の人々に強要する、こういう恐ろしい時が来るということを警告してますね。宗教と政治が結託して、宗教が政治を支配するようになる。そしてローマカトリック、米国プロテスタント教会が先の獣、すなわちローマ法王教を拝ませるというふうに導いていく、その時が来るということを警告しています。獣を拝ませ、そして獣の像を拝むようにさせ、獣の像というのは何でしたかね。獣はローマカトリック、獣の像はローマカトリックがやった同じようなことをする、似たようなことをする像を作る、宗教と政治を結合する、それをアメリカ合衆国が全世界に強要するということでしたね。 そして今度は獣の刻印を強要するということであります。今日は、米国プロテスタント教会が全世界に獣の刻印を押させるように、その強制するということを学びたいと思います。その獣の刻印とは何か、アメリカ合衆国が全世界の国々に、全人類に、地に住む人々に強要する獣の刻印とは何か、 そしてその獣の刻印を受けるとどういうことになるのかを学んでみましょう。黙示録14章の9節から11節までもう一度読みます。他の第三の御使いが今日は急いでやります。あと皆さんプリントを見てください。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。これは象徴的な言葉で全世界に伝えられなければならない使命でありますけれども、一見難しいように思われるけれども、聖書を勉強したら優しいこと、知らなければならない使命であります。最後に生き残る人々となるためには、そう、今日はこのね、黙示録13章と14章、これ一つですけれども、もともと分けていなかった。黙示録13章と14章を見ると、やがて世界は、全人類は真っ二つに分かたれることが書かれています。まだその時まで来てません。第一天使の使命は、神を恐れ、神のみを恐れ、神にのみ栄光を着せよということでありますが、第三天使の使命は、獣を恐れ、獣を拝み、獣に従う人たちに対する警告が書いてあります。二つのグループですね。黙示録13章の8節、今開きません。地に住むもので、世の初めからほふられた子羊の命の踏みに名前を記されているもの以外はみんな獣を拝む。二つのグループしかいない。神を恐れ、神に栄光を期すか、創造主を礼拝するか、それとも獣を拝む、獣を恐れるか、獣に従うか、どちらかです。黙示録13章のね、16節から17節見てみましょう。また小さき者にも大いなる者にも、止める者にも貧しき者にも、獣人にも奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、この刻印をのないものはどうなるんですか。物を買うことも売ることもできないようにさせる。殺すことさえ命じられる、殺される、そういう脅迫もやってくると書いてます。恐ろしい、恐怖すべき威嚇の警告の使命である。福音ですか、永遠の福音と書いてある。愛の、もう最後の神の愛から出てきた強い警告の使命であるんです。じゃあ今日はね、獣の刻印とは何かというものを学びますが、獣の刻印というのは神の印と全然対照的な反対のものであります。だからまず神の印とは何かということを聖書から学べば、あは、獣の刻印とは、刻印とは何かということが分かりますね。で、黙示録14章の一節を読むとね、ここに14万4千の人々のことが書いていて、この子羊がシオンの山に立っているのをヨハネは見せられた。シオンの山に立っているというのは救われている人々を見せられているんです。その人たちは14万4千の人々が 子羊と共に降りたから救われる人たちですね。その額に子羊の名と、それからその父の名とが書かれていた。これは何でしょう。額に子羊の名と父の名が救われて、天国で子羊や主の山で立っているのを見せられた救われる人々。これは額に神の名が記されるということは何でしょう。黙示録6章の15節を見るとね、滅びる人たちのことが書いてあるんです。滅びる人たちはキリストの再臨の時に、山と岩戸に向かって行った、さあ我々を覆って御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようか。そう叫ぶ人たちはね、地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、獣人らは皆子羊に、救い主に隠れ家を求めないで、ホラ穴や山の岩陰に救いを求める。この黙示録の13章の16節と、それから黙示録6章の滅びる人たちの言葉は同じですね。同じ。滅びる人たちは獣の刻印を受ける人たちであるんです。救われる人たちには額に神の名が記されている。その神の名というのは黙示録7章を見るとわかる。後でプリントを見て自分でゆっくり見て研究してください。黙示録7章を見てみると、救われた人たちのことをこう描写している。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から昇ってくるのを見た。火の出る方から生ける神の印を持ってきた。そして3節を見ると、私たちの神のしもべらのどこにって書いて、どこに生ける神の印が押されるんですか。3節、額に神の名が押される。というと、黙示録14章で子羊の名と父の名が額に記されるということは、神の印が記されることと同じですね。同じ。そう、救いの印です。これはね、旧約聖書のエゼキエル9章を見ると、これは黙示録7章と同じことが書いてます。エゼキエル書9章にはね、エルサレム中回ってそこで嘆き悲しむ人たち、罪を、悪を、不義を、不正を嘆き悲しむ人たち、真実を、純潔を愛する人たち、この人たちは救われる人だ。そういう人たちがいないかといって探り調べる住み壺を持つ御使いが描かれています。黙示録7章と同じ。そういう人たちに印をつけなさいと言います。額に同じです。神の印、黙示録7章と同じですね。で、エゼキエル8章を見るとね、9章の前の8章を見ると、ここには滅びる人たちのことが書いてある。滅びる人たちは憎むべき偶像礼拝をしている。そしてその8章の15節、いろんな偶像がありますが、15節を見るとさらに大いなる憎むべきこと、これは何かというと太陽を拝む人たちだと書いてある。神様は太陽を拝むこと、礼拝すること、非常に意味憎まれる。だからね、 まあ、予言でね、ダニエル書の12章に、まずアメリカ合衆国で起こる荒らす憎むべき者が立つのを見たら終わりは近いと知りなさいって言うんです。あの憎むべき者がアメリカ合衆国で立つというのは、日曜礼拝、太陽礼拝を法律化するということです。そのことが起こる。さあ、でエゼキエル11章を見ますとね、これずっと8章から11章までずっと続いて見ると面白い。エゼキエル11章を見ると、この憎むべきことはバール礼拝だと書いてある。太陽礼拝、そしてバール礼拝する人たちに対する恐ろしい刑罰がエゼキエル11章に書いてあります。刑罰を受ける前に、滅ぼされる前に、9章でね、エゼキエル9章で印をつけておきなさい、救われる人たちに。どんな人が救われる？不真実、不正、不義、悪、罪を嘆き悲しむ人たちに。純潔を求める人たちに永遠の救いの印が与えられる。生ける神の印ですね。でね、11章の19節から見ますと面白いことが書いてある、11章の、そうだね、あ、時間がないから21節から22節から。時にケルビムは、天使はその翼を上げた我がその傍らにあり、イスラエルの神の栄光がその上にあった。救われる人たちはね、さっきは印がつけられる、ここではね、神の栄光が表される。23節、主の栄光が町の中から昇って、町の東から、東にある山の上に立ち止まった。黙示録7章1節と同じね、東の方から生ける神の印を持ってきた。黙示録18章の1節を見ると、火の出る方から神の栄光が全地を照らすと書いてある。すると額に印されるというのは、エルサレム、神の民の額に、心に、思いに、父の名、子羊の名、神のご品性が印されて、そしてそれが全地を照らす栄光となって輝く時が来るというんです。そう、イゼキエル43章の2節を見るとね、その時見よ、イスラエルの神の栄光がやっぱり火の出る方から、東から、その来る響きは大水の響きのようで、地はその栄光で輝いた。これが神の印です。生ける神の印。神の印というのは太陽礼拝と全く反対のことです。日曜礼拝、日曜日を主の日として太陽の日を拝むか、それとも神の印、これはね、額に印されるというんだが、インド人がやってるあの赤い額に印するあれと違う。目に見えない。しかし目に見えるものとしては何かというとね、これは安息日です。これ見てみましょう。エゼキエル20の20節12節、我が安息日を聖別せよ。これは私とあなたとの間の、あなた方との間の印である。印というのは印です。印、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。そう、目に見えるものとしてはね、 安息日、七日目安息日、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方、創造主の権威の印である安息日を守るか否かということです。彼らは額に印されるというのは見えない、ここ額というのは心、思いがあるところです。心はここじゃないよね、これは心臓がある。心は額にある。これ正確ですね、聖書は。でこれはね、後で出てくるかな、そう、後で出てくるからいいでしょう。第一天使の使命は14章の7節、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。これが全人類に、すべての人漏れなく決断が迫られるのは、アメリカ合衆国で憲法が変えられて日曜日を法令化して強要するときです。だからまだ起こってない、誰も獣の刻印を受けてないし、神の印もまだ受けてない。この天と地と海と水の源とを作られた方、創造主を伏し拝めということが問題になるのは、これは安息日か7日目安息日か第一日日曜日かという問題が出てきた時です。焦点合わせられるんですね。だからこれは出エジプト記20章のあの実会の中を見ても分かります。安息日、6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれた主を拝むか、どちらかというんですね。実会のこの安息日にのみ神の権威の印が見られる。他の9条にはどこにも見られない。安息日のね、戒めに神の権威の印があるんです。昔王様がアハシュエロス王であろうが、ネブカデネザル王であろうが、昔ね、契約を結ぶとき、ネブカデネザル王、アハシュエロス王のね、もう絶対権威のしてとしての文書が配られるとき、指輪にバビロンの王ネブカデネザル、あるいはペルシャの王アハシュエロスという三つのことがね、あの記されるんです。王様という地位、王様はどれくらいの世界を支配するか、支配する領域、そして肩書き王。だからね、第四条安息日にはね、天と地と海とその中のすべてのものを作った、だから宇宙を支配したも領域、そして肩書きは創造主、クリエイト、創造主、そして名前は主となってますが、昔はエホバと言った、ヤウエーと言った、ヤウエー、名前がはっきりした、ヤウエー、エホバ、この3つがね、安息日に含まれてるんです。そう、これまとめてみると、神の印というのは安息日が印であるんですね。そう、エゼキエル20章、出エジプト記20章、どっちも20章だね。安息日はあなた方と私の間の印、印と書いてます、印、okay、で2番目に、これは神の権威の印であるということ。3番目に、主によって性別されるということを表している。あなたは私のものだという天の王の印が我々に与える。これは聖なるものである。我が名を王、 クリスチャン、キリストのような人、聖なるものであるということも含まれているんです。それから4番、これは神の恵みの技の完成という意味です。額に、心に、思いに愛の律法が記され、神の品性が完成される、清潔の完成。大聖徒月刊の222ページ、清潔が完成、すなわち品性の完成を表しているんです。品性完成した人がいますか？まだいない、まだいない。義認され、聖化された、そして死んで死を迎える人たちはたくさん今墓の中に眠っている。けれども品性完成して主を死なないで迎える人たちはまだ現れてない。もう一つの経験が必要なんです。そのためにセブンスデーアドベンチストが生まれてきた。で、この生ける神の印が額に、心に、思いに、つまり品性が完成されるというのは、法令が出てから、ちょっと僕引用文書くの忘れました、法令が出てから印され、永遠に清い品性を持つという引用文があります。法令が出てから、欲しい人は後であげましょう。申命記6章の5節から8節を見るとね、ここにね、手と、僕読みますから皆さん開かなくてもいい、右の手に刻印を押させると書いてましたね、黙示録にはね。額に刻印を押させると書いてある。2つ申命記の6章を見るとね、そう、5節から見ると、あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。またあなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて印としてしなかった。これ目の間って何ですか？これ、ね、額だね。額、ここに心がある、思いがある、ここに印をつける。父の名と子羊の名、神のご品性が完成されるということを表しているんです。しかし目に見えて何が問題になるかというと、安息日が問題になる。だからね、いいですか、我々が性別されないでね、安息日を守りながらまだ罪に勝利していないで、食欲に勝利せず、悪行に勝利せず、罪から離れていないであれば、たとえ外側は安息日守っていたとしても、結果はね、獣の刻印を受けることになる。内部に心が清別されて清められて、キリストの血潮によってもろもろの罪から清められた、現れた者たちが真の意味で安息日を守る、そして証しをするんです。手に印を受けるというのはね、働き、仕事です、行為です。手というのは安息日を守るということは非常に重要な創造主への 忠誠の印であるんです。これが創造主の口から出た七日目が安息日であり、これが私とあなた方との間の印である、性別する印であると分かったならば従わなければならない。土曜日安息日を守って生活どうしてできますかというかもしれない。職業を失うというかもしれない。今からテストがやってきます。この真理を知ってね、安息日の真理を知って、今までの有望な職業も捨てて神様に従って、三育学院の神学部に来て牧師になった人たちがたくさんいる。有望な職業も捨てて、神、愛なる神様、神の権威を認めて、神様のおっしゃることに従うことによって我々は証を立てるんです。生活のこと心配、こんなこと書いてある。エレミア書の12章の5節、もしあなたが徒歩の人と競争して疲れるなら、どうして騎馬の人と競うことができようか。もし安全な地であなたが倒れるなら、ヨルダンの密林ではどうするつもりか。今まだね、安息日の問題は法的な問題になってない、なってない。このような時にね、安息日の真理を知ってから従わなければ、生活が心配だと言って従わなければ、ヨルダンの密林ではどうするつもりか、ジャングルでは、ジャングルに入ったら獅子がいる、虎がいる、もう蛇がいる、命を懸ける。今我々平安な時に神様の真理を知ったら、弟子たちのようにすぐ網を捨てて従うということをしていなければ、密林ではどうするかというんです。いよいよ最後のテストが来た時に、今御声を聞いたならば、今従うべき時なんですね。このね、黙示録13章の17節、この刻印はその獣の名またはその名の数字のことであると書いてますが、この刻印は獣の名であると書いてある。またその名の数字のことであるというのは、これダクター・ファーラーによるとね、これは数字のことではなくて、その名の数字じゃなくて獣の名であるというんです。その名の数字というのはね、ローマ法がかぶるあのなんていうか、三重冠のね、あそこにヴァイカリアス・フィーリー・デイとか、私はこの地上の神の代理人である、それを数字に解いて、これがその獣の数字であると我々は解いてきたけどね、数字のその名の数字じゃなくて、ヴァイカリアス・フィーリー・デイ、獣の数字だというんですね。獣はね、6日に作られた、獣と人間も6日目で、獣の数字は666であるという、これは獣の数字であり人間の数字であるんです。6は不完全を表す、7は完全数、ね、完全数7は。すると神がすべてのものを創造されて花だしく よろしいと言って満足なさって、7日目は休まれた、安息の休みの日として定められた完全な神の日。そうするとね、獣の数字というのは、 不完全な人間の作る人間の制度、つまり日曜礼拝だというんです。日曜礼拝、で黙示録十三章の一節を見ると、この獣には神を汚す名がついていた。神に憎まれる、神を汚す名、太陽礼拝、日曜礼拝ですね。だから獣の刻印というのは、一番まず今まとめてますが、神が忌み嫌われる、特に忌み嫌われる太陽礼拝、日曜礼拝。2番、日曜日は獣、すなわちローマカトリック教会の権威の印。ローマカトリック法は言ってますよ。ローマカトリック教会は言ってます。日曜日は我が教会の権威の印だと書いてある。つまり刻印。そうそう、日曜日が獣、カトリック教会の権威の印であるならば、神の権威の印は何でした？安息日、7日目安息日、7日目安息日か第一日安息日かの対立が将来、近い将来やってくるんです。そう、3番、ローマカトリックの宗教一運動、安息日は主による性別の印、分離の印であるんだけれども、ローマカトリック教会は自分たちの権威に従う者たち、どんな宗派も問わずに宗教大連合で一致する獣の刻印、日曜礼拝のことを表しているんですね。4番目に、獣の刻印はね、罪のまんま救われる。立法を守らなくてもいい、守れないんだから完全は不可能だって。一方、神の印はね、完全の品質、完全な品質の印であるんです。神の立法を守ることができる。一方は神の立法の軽視、安息日の軽視。そうすると獣の刻印を受け入れることになるんですね。わかりますね。そう、完全な品性と安息日の関係わかりますね。我々の教会にもね、神の律法を軽視している、信仰による義といって神の律法を守らなくてもいいというふうな、そういう主張を聞くことはありますか？この世では完全は不可能。律法をこの罪深い人間が完全に守るなんて、これは不可能。そうしたら、たとえ土曜日にね、安息日今来ていても、結論は獣の刻印を受けることになるんです。5番、手と額に刻印を押させよと書いてある。手と額、手は行動、職業、仕事、働くことを表している。額は思い、心を表している。レビエンデヘラルドの預言者の言葉を見てみましょう。人間が日曜日に働くことを禁じるだけでなくて、日曜日には仕事をしてはいけないよというだけではないという、日曜休業令は。次、安息日には働くことを強制する。日曜日には仕事をするな、安息日には働けと手に刻印を押させるというのは、そういう意味です。そして、日曜遵守に署名するように命じられるであろう、彼らの自由を奪い、生活の権利を失うようにされるというんですね。行動に表す前にね、我々の心に、あ、安息日なんて救いと関係ないんだという、上手に心に欺瞞が教えられる。 うことが先に来るんです。そしたら行動はついてくる。大草と下巻の378ページ、嵐が迫ってくるとき、日曜休業でのことですね。第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められなかった多くのものというのは厳粛ですね。セブンステの多くのものがその信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになるんだ。だからね、最初額に心で律法を軽視し、安息日を軽視するように神学者の言葉で導かれる。救いは律法と関係ない。どうせ律法は完全には守れない。イエス様は何とおっしゃった？永遠の命の条件は神の戒めを守ることである。我々自分ではできませんよ、できないけれども、キリストによる恵みと力によって心は作り変えられて、律法と調和するものに作り変えられて、神を愛する者はその戒めを守ることができる。その戒めは難しいものではないと、ヨハネ第一の手紙に書いてある。なぜ安息日守ったら生活ができない、なぜそう思うんですか？神の律法に従うことが難しい、神の慈愛に触れないからです。食材の犠牲を考えるとき、子羊が行くところはどこでもついていきたい、花婿にどこでもついていきたい、これがキリストの花嫁の姿です。初代文書の455ページ、災害の結果に苦しんで悪人たちの多くは怒りに燃えた。これはね、恩恵期間が済むと全人類一人一人皆決断を下して後のことです。災害の結果に苦しむ、それは恐ろしい苦悶の光景だった。親は子供たちを激しく非難し、子供たちは親を、兄弟は姉妹を、姉妹は兄弟を非難していた。あなた方が私に真理を信じさせまいとしたのだ。そうでなければこんな恐ろしい目に遭わずに済んだものをと言って大声で泣きわめくのが四方から聞こえた。これはね、獣の刻印を受ける者たちは、獣の像を拝む者たちは、獣を拝む者たちは激しい神の怒りに遭うというのはこのことです。七つの災害に苦しむ。人々は激しい憎しみを持って牧師たちに向かい、あなたは私たちに警告してくれなかった、あなたは全世界の人が悔い改めて救われる時が来ると言ったではないか、あなたは平和だ無事だと、平和だ平和だと叫んで、恐怖心の起きるたびにそれを沈めてしまって、こんなことになるとは言わなかったではないか、警告しなかったではないか。この牧師たちはどの牧師たちだろうね。安息日を知っている、安息日巡視したセブンステアドベンチの牧師たちであるんです。彼らが知ってるんだから、平和だ無事だ、律法を守ることと救いは関係ない、信仰によって救われるんだ、永遠の運命を決定する日曜休業礼、そんなことを言って信者を脅かしてはならない。聞いたことありますか？日曜休業令のテストは日本には来ない。聞いたことがありますか？耳を大きく開けてれば必ず聞こえてくる、ね、そして信者たちはね、あなたはこんなことになるとは警告しなかったじゃないんですかと言って牧師たちを責める。 しかし私は牧師たちが神の怒りを免れないのを見た。彼らの苦しみは誰の苦しみ？牧師たちの苦しみは人々の苦しみよりもどれくらい重い？10倍も重かったって書いてある。厳粛ですね。エレミア5章31節、エレミア2章の8節見てください。預言者たち、祭司たちは偽りを言って平和だ、無事だと言って、北から災いを来ない、剣は来ない、バビロンが攻めてくる、そんなことない、平和だ、無事だ。ことは起こりました。バビロンはエルサレムを包囲した、崩壊した、陥落させた、時期通り。そして神の民は哀れにもね、バビロンに捕虜となって連れて行かれた。この黙示録14章の9節から11節の後半を見るとね、彼らは火と硫黄とで苦しめられる。そして獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、何と書いてますか？昼も夜も休みが得られないと書いてある。神の安息日を守る人たちはね、黄泉の長も奪い去ることのできない、打ったり勝ったりできなくても、投獄されても、命を絶たれても、彼らの平安を奪うものはないんです。だけど刻印を受ける者たちは昼も夜も休みが得られない。日曜礼拝とデイコン不滅というこの二つの教理はね、兄弟姉妹のようなもので、ほとんど全ての宗教の根本にある。太陽礼拝、太陽礼拝で、エジプトの昔からあった、これはカインから始まってる。東の方に移ったカインから始まってる。ずっと人類の歴史を調べてみると、やがてエジプトには太陽神ラーという神がいる。ギリシャの太陽神はアポロというんです。アポロを打ち上げてのアポロを礼拝しなければいいがね。フェニキアの太陽神バール礼拝、アンモン人の太陽神モレク、モーロクの神じゃないよ、モレクの神、バビロンの太陽神シャマン、シャマシカ、ペルシャとインドの太陽神ミトラ、ミトラ宗教というのはね、これはずっとペルシャからずっと今日も至ってる、ある。日本のアマテラス大御神、太陽礼拝です。日本ヤオエルズの神々礼拝する。自然何でも、キツネであろう、タヌキであろうが、海も拝む、山も拝む、木も拝む、自然ヤオヨロズの神々がいる。神道は自然崇拝、その中で一番強いのは太陽礼拝、アマテラス大御神。ローマカトリック教会、太陽礼拝、カトリック教会昔からのね、もうエジプト、バビロン、ペルシャの宗教がずっと引き継いできて、ローマカトリックは黙示録17章にあらゆる霊の巣窟になる、全部宗教を取り込んでる。そして彼らの権威の印は太陽礼拝、日曜日。プロテスタント教会はどうですか？引きずってきた、宗教改革でローマカトリックから出てきたのに、日曜礼拝改革しないとそのまま引きずってきた。もう一つ、霊魂不滅、死んだ人の霊魂はどこかで生きている、永遠に死なない、これ全ての宗教の根本にあるでしょ。カトリックはそう、プロテスタント、キリスト教会はそう。キリストの名を乱れに唱えて バール礼拝をしている。なぜサタンはね、日曜礼拝にそんなにこだわるんでしょうか。そう、なぜかというとね、第7日目安息日に神の権威の印があるからです。だから日曜日を人々に拝ませて神に背を向けさせたいのです。そして神の安息日ばかりでなく神の律法に攻撃を加えてくる。なぜ？神の権威、イエスの権威を覆そうとしてサタン、ルシファーは10回神の律法に攻撃を加えてきた。神の律法を崩せばね、イエス様の権威崩れるから、イエス様に太刀打ちできないからね、神の律法を攻撃して崩そうとしてきたんです。その中の特に安息日、そう、安息日こそ主の日であるんです。主の日、あの一番3番目のね、3ページの下の引用文、スタディバイブル14ページかな、旧約聖書。牧師であれ信徒であれ誰であっても他のいかなる人の理性を強要したり、気をつけてくださいよ、人に強要したり支配しようとする者はサタンの手下となって彼の働きをするのである。そして天においては下院の刻印を帯びたものとみなされる。下院の刻印、獣の刻印、あるんですね、はい、最後の時代に全人類真っ二つに分かたれる。カインとアベルは終末に至るまで世界に存在する2種類の人々を代表している。カインとアベルの時からいつの時代でも2種類しかいなかった。神の権威を認め神様の言われる通りに従うアベル、カインの権威を認めないで自分の理性に頼って自分の考案で考えでことをしようとする二種類の人しかいないんです。今はたくさんの宗派がありますが結局は二種類で、終末に至るまで、で最後の時代にはね、たくさんの宗派があるが、ローマカトリックの 教会の権威の印である日曜日のもとに、あるいは霊魂不滅のもとに、全宗教が宗教大連合する。今起こっていることが、ラジオテレビはそんなことを放送しないよ。裏道を行くんだ、裏道。見事に全宗教、キリスト教会ばかりでなくて全宗教がローマに今戻ってこようとしている。我々の教会はどうだろうか。宗教改革の時代にマルチン・ルーテルが命を懸けてローマカトリック教会反キリストであると言って戦った。プロテスタントができた。プロテスタント教会のマルチン・ルーテル教会が真っ先にローマカトリックと対話を続けていて、あ、ルーテルが説いた信仰による義、同じことだ、受け入れましょう。神は我が櫓、我が力、読みの力も、ね、あの抑えることができないというあの賛美歌、カトリック教会でも歌わせましょう。ルーテル教会を聖人としましょう。カトリック教会、ブンステアドベンチとはそこまでは言ってない。ルーテル教会とずっと対話を続けている。エヴァに近づくと、エヴァに神様は前もって言った、禁断の好みに近づいてはならない。近づいていった、対話が始まった、落とし入れられた。そう、 最後に悪人と義人、迫害する者と迫害される者、滅びる者と救われる者、滅びる者と子羊の命の文に名前が記される者、その他はみんな獣を拝むんだから。獣の刻印が押される者と神の印を受ける者、サタンの精神に満たされる者と子羊の無我の精神に満たされる者、預かる者、利己主義を完成する者と子羊の無我の精神を完成する者と、神の律法を踏みにじる者と神の戒めを守る生徒たち、永遠の暗黒に封じ込まれる者と永遠の栄光に輝く者。ダニエル書12章の3節を見るとね、賢い者は大空の輝きのように輝き、多くの人を義に導く者は星のようになって永遠に至ると書いてある。最後の神のため、黙示録18章の1節、大いなる権を持ってもう一人の御使いが降りてくると、天から降りてくるのを見た。彼は 地は彼の栄光によって明るくされた。さあ、中書六章の実際とこの死ぬの目のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきことを旗を立てた軍勢のような最後の教会。エペソ五章の27節、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない、何と書いてますか、栄光の姿の教会。イエス様を迎えにおいでになる。イザヤ 60章の一節二節、沖を光を放ってあなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから、身を暗きは地を覆い、 闇は諸々の民を覆う、しかしあなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。暗くなればなるほど神様につながっている人たちは栄光を輝かす。輝かすのはね、これ外に現れるんです。行動に現れる。全地はその栄光に満たされる時が来るというんです。大総統計画の418ページ、天から神の御声が聞こえて、イエスの来られる人に時が宣言され、永遠の契約が神のために伝えられる。どんな雷鳴も及ばぬ轟きを持って神の御言葉が地上に鳴り響く。神のイスラエルは耳を傾け、目を情報に注いで立っている。彼らの顔は神の栄光に照らされて、シナイ山から帰ってきた時のモーセの顔のように輝いている。これはいつのことですか？これはね、キリスト再臨の直前のこと。さっきのイザヤ書の60章はね、日曜休業令が出てから罪が全く除去された神の民がキリストの品性を外に輝かす。品性は証を立てる。しかしこの大総統の下巻の418ページはキリスト再臨の直前、もう真っ暗く、世界が真っ暗くなった時に、モーセが山から降りた時のように神の民の顔が輝くって言うんです。顔が、そう、教会を通して栄光の神の栄光の知識が全地に表される時が来るんです。むつみさんは言ったね、この話ね、電源につながっていない、しかし光り輝いてる。今は分かるね、少々暗いんだ。夜になると本当に綺麗なね、蛍のような光を放ってる。そう、なぜ昼の間に太陽の光を蓄えているんです。今我々は義の太陽であられるイエス様を毎日仰いで光を蓄えておく時であるんです。やがて真っ暗い世界になってきますよ。 その時蓄えた光が輝くのであって、準備してない光は輝かない。輝く火を仰ぐ時、太陽を拝むのではなくて、我々は創造主に賛美と礼拝を捧げて、清い聖徒として神様の栄光を表すものとなりたいと思います。雨土作りし神は人をも作り変えて光を掲げるものとすることがおできになるというんです。一人一人神様がなす技です。私が始めた技を必ず完成すると主は言われます。主の誉れのために、主の栄光のためにのみ生きましょう、働きましょう。第一天使の使命を本当に信じ受け入れるならば、第三天使の使命の傾向も問題ない。獣の刻印、獣の像、獣を拝むようなこと、恐れるようなことをしないですね。はい、虹の契約の虹の4番歌いましょう。
輝く日を仰ぐとき、月をし眺むとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神をも我が魂いざたたえよ、大いなる御神よ、我が魂いざたたえよ、大いなる御神よ。神よ
もう3番いきます。3番、
御神は人を愛し、一人の御子を下し、人の救いのために十字架にかからせたの、我が魂いざたたえよ、大いなる御神よ、我が魂いざたたえよ、大いなる 罪とならしめたも、我が魂いざたたえよ、大いなる御神よ、我が魂いざたたえよ、大いなる御神よ。 イエスは来たり我らを迎えたまま日からく喜びの磯いかなる栄えの磯我が魂いざたたえよ大いなる御神よ我が魂いざたたえよ大いなる
天の神様、心から感謝いたします。このような素晴らしい力の神、愛の神、恵みの神、救いの神を知ることができた特権を感謝いたします。主よ、光から光に導いてください。神戸を垂れておられる一人一人に天からの神の平安を持って満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。